はい、皆さんこんにちは、カンテラです。今実はディズニーランドパリに来ています。初の海外パークというわけですごくワクワクしてます。今、レストランハクナマタタという場所で食事をパサパサしたご飯を食べてたんですが、これからパークを回ってその後は第2パークの方を見ていきたいと思ってます。ちなみにカリブの海賊に乗ったんですが、やっぱり東京と違って広いし暗いし、お話も少し違って演出も違ってすごくワクワクしますね。やっぱりすごく昔を純粋ブックだった時代を思い出すような感じですごく楽しいです。今日一日では楽しみたいと思います。ではでは。
というわけで、
はい、というわけで、
冒頭に音源が流れましたか。
流れましたね。
まあね、僕の声ではないのでね、
はい
声の主の方に概要を。
はい、はい、どうも、カンテラーです。今回は実は自分がディズニーランドパリに行ってきましたので、その話をするスペシャル回っていいのかな。
でしょうね。
でしょうね。もう初収録がスペシャル回。
初収録がスペシャル回。すごいな。あとは収録を
豪華仕様。
先ほどの収録も、補足したいこともあるので、喋ろうかなと思います。お付き合いください。はい、お願いします。
はい。
はい。まずは、具体的な感想の前に、ちょっとディズニーランドパリ多分、結構、みんなあんまり知らないと思うので、情報もネット上に少ないし、話題にあんまりならないので、
一番知らないところです
よ
ね。
そうですね。
まずパークが2つですね。ディズニーランドパリとウォルトディズニースタジオパークの2つ。そして、ディズニービレッジという商業施設がありますね。あとはゴルフ場とかホテルとかも一応ある。
ゴルフ場があるんですね。
ゴルフ場あるんですね。
うん、なんかただどこにあるのかよくわかんないんだけど、一応地図には載ってる。自分は今回も1日だけなので、あんまり細かいとこまでは回ってないって感じですね。でちなみにどちらのパークも日本に比べるとちょっと狭いので、また詳しくは後で言いますが、2つのパークで1日で一通りは回れる感じですね。あと2パークのパスポートも売ってるので、それで全然大丈夫だと思います。
両パークの間って近いんですか。
近い。もう出てすぐ行けるから、東京みたいに延々と歩かされるってことはないので、はい。でディズニーランドパリディズニーランドパリの場所ですね、はい、まずパリもちろんフランスにあるんですけど、パリ市が、大体広さが、ウィキペディアによると105平方キロメートル、山手線が69、山手線の内側ですね。でウォルトディズニーワールドが
122、山手線の 1.5 とかありますよね。
ウォルトディズニーワールドよりは狭くて、山手線よりちょっと広いっていうのがパリ市で、その真ん中にセーヌ川って感じですね。でパリ市から、電車で3、40分っていう感じ。
結構遠いですね。
結構遠いね。一応パリ市には、電車が2種類あって、地下鉄がまずメトロという名前、これが日本は大江戸線みたいな感じで地名がついてんだけど、 その番号で分けられてて、1番線2番線みたいな感じで、でメトロともう一つ、RER と書いてエールウエールと読むらしいんですが、これが地下鉄ではなく高速鉄道という、地下鉄は割とパリ市内を細かく止まる電車なんですが、こちらのエールウエールという方はパリの郊外の遠いところとパリ市内を結ぶ鉄道ですね。ディズニーランドパリに行くにはこのエールウエールに乗って行かなきゃいけない。なのでメトロでエールウエールの止まる駅に行って、そこから、A 線というのに乗って、終点のマヌラ・ヴァレ・シェッシーという駅に行くと、今より舞浜駅みたいなポジションなんですが、ここの駅を降りるとすぐディズニーランドに、もう降りるとすぐ目の前にディズニーランドっていう感じで、まあ、まさに舞浜駅みたいな立ち位置の駅がこのマヌラ・ヴァレ・シェシーという場所ですね。
はい、
ちなみに行き方なんですけど、あの切符がメトロとこの ALL で投資で買えるので、最寄り駅のメトロの駅の自動券売機で投資の切符を買うと、メトロと ALL に乗り換えるときにわざわざ降りたり買ったりする必要ないので、もし行くことがあればそのように買うといいと思いますね。ちなみに交通費は片道1000円はしないので500円から1000円の間ぐらいですね。
なんかフランスにはなんかそういうパスモみたいな IC 乗車券みたいなのはないんですかね。
で一応あるんだけど、まあ旅行だとよくわかんないっていうのがフランス語だったりするんで、まあ切符買った方がわかりやすいかなとは個人的には思いますね。
なるほど。
でちなみにちょっとパリの交通はメトロは治安が悪いので、スリに注意っていうアナウンスが結構あったりして、日本みたいに油断して寝ちゃったりすると危ないので、もし行く際は注意してください。自分は特にスリとかには合わなかったんですけど、やっぱりちょっとあの交通費が安いから結構乗ってきて、あの物乞いの人というかこうお金くださいみたいな感じで歩いてる人がいたりするんで、ちょっと怖いので、注意してください。日本の感覚とはでは言っちゃダメかなとは思います、個人的には。まあ交通に関してはこんな感じかな。
はい。
で営業時間ですね、パークについての話をしたいと思いますが、営業時間、自分が行ったのは3月の中旬なんですけど、ディズニーランドの方が10時から20時まで、でスタジオの方が10時から18時までですね。
はい。
で
早い。
そう、結構早い。でまあ、残念だなと、そう残念だなと思うかもしれないんですが、やっぱり帰りがちょっと怖いので、あんまり22時とかに終わられてそこからドリームスやって23時に帰るってなると、ちょっとパリ市内は怖いかなと思うので、これぐらいの方が逆にありがたかったりしましたね。
はい。
で、チケット代金、
はい、
が、これが窓口で買うと2パークで79ユーロでした。だいたい今120円から、まあ、手数料入れると130円ぐらいになったりするんですが、これでまあ換算すると1万円ぐらいしますね。
高い。
ただ、公式サイトからあらかじめ買っておくとすごく安くなって51ユーロで売ってますね。
いいチケット的な。
51ユーロだと、まあ、6800円ぐらいで買えるので、まあ、日本と
それでもちょっとより高い、
まあ、でも2パック入れるので、まあ、こんなもんかなと。でちなみに日本の代理店があって、そこでは日本円で6800円で売ってるみたいなので、チケットを、まあ、これで買っちゃうのも一番、まあ、簡単かもしれないですね。
ですね。
はい。チケット代金がこんな感じ。はい、一応、今20周年のイベントをやってまして。
また延長されたやつですね。
延長されましたね。21周年になっても20周年イベントをやるっていう。
この調子でいくと25周年ぐらいまでやりそうですよね、あれ。
いや、この手があったかっていう。ちょっと OLC がアップを始めましたみたいな。
あれ30周年が全然終わらないぞ。
まさにこの手があったかという感じもするけど、このイベントではディズニードリームスというプロジェクションマッピングのショーとディズニーマジックオンパレードといういわゆる昼のパレード、そしてグリーティング施設の、ミートミッキーマウス、そして、セレブレーショントレインという、ちっちゃなすごいちっちゃなパレードと、こうパレードの途中でキャラクターがみんな降りてきて写真を撮れたりするっていう、っていうのをやってますね。はい、そんな感じかな。あと先ほども言いましたが、
はい、
パリは情報が日本語の情報がほとんどなくて、ないですね。これ結構困ったんだけど、ガイドブックは
ないですか？
ガイドブックが売ってなくて、一応ムック本の海外リゾートパーフェクトガイドブックっていうのを売ってるんですが、ほとんどアメリカの話で、パリの話は見開き1ページぐらいしか載ってないっていう、なかなか困った感じになっちゃってますね。ウェブサイトもすごく小さな代理店のサイトと随分更新されてない個人サイトがあるぐらいで、一応個人のブログの日記の記事で見るか、あとはやっぱ英語で追うしかないかなと思いますね。公式サイトは英語版があるし、あとは DLRP Magic というすごく詳しい英語のサイトがあるので、その辺を見るといいと思いますね。はい、
はい、
まあ基本情報はこんな感じかな。
はい、
ではいよいよパークの話に移りたいと思います。
いよいよ、
今ディスカバリーランドですね。トゥモローランドではなくディスカバリーランドにいます。残念ながらスペースマウンテンが室長で1日動かないということで、残念だなと思いながら散歩していたら、かっこいい建物が、これは何でしょうね、音楽がすごくいいので撮ってみてます。これからスターツアーズに行こうと思います。スターツアーズは古いバージョンですね。東京で自分は見納めできなかったので、よっしゃという感じです。お、ウォーリーとイブが見えてます。いいですね。ではまた。
はい、というわけでランドの模様を聞きましたが、
はい、そうですね、現地収録拙いですが聞いていただいたので、ここからは補足をしていきたいなと思います。はい、ディズニーランドの方ですね。
はい、
まずは全体の解説というか、全体のマップの紹介をしたいと思います。まあ、基本的にはまあご存知の通り、いわゆるマジックキングダム型というかディズニーランド型の普通の同じ感じなんですが、
はい、
違うところもありまして、まずテーマランドが5つですね。メインストリート USA と、左回りにフロンティアランド、アドベンチャーランド、ファンタジーランド、そしてディスカバリーランド。
はい、
メインストリート USA は東京でいうところのなんだっけ、
ほらなんだっけなんだっけなんだっけ、
ワールドバザール
そう、ワールドバザールなんですが、ご存知の通りワールドバザールとは違って屋根がないですね。なのですごく広々と感じますね。はい、まずエントランスチケットブースの先に入るとすぐ駅があって、ディズニーランド鉄道という一周パークの外周をぐるっと回る鉄道があるんですけど、そこの駅があって、そこの先に入ると少し広場がありまして、もう早速東京で大人気のおなじみのクマがグリーティングされてますね。あのクマが、
あのクマ、
スチームシップカンパニーっていう看板があって、その前で我らがダッフィーさんが
我らが
列を作ってグリーティングされてましたね。
まあ素晴らしいです、ね、
最初に会ったキャラクターがダッフィーって
すごい
すごいな。でここは進むともうまっすぐでもうお城が見えてるんですけど、東京みたいに十字路で分岐して隣のテーマランドに行けるっていうわけではなく、まっすぐ行くともうお城の広場の方につながってますね。でそこのお城の前の広場から各テーマランドに行く道があるっていう感じの作りになってますね。これはどうなんだろう、アメリカもそうなのかな。
基本的にそうですよね。
なるほど。
ただパリはフロンティアランドとアドベンチャーランドの場所が逆
逆っていう、ワールドバザール、東京でいうところのワールドバザールのすぐ左というか左側が アドベンチャーランドってイメージがあるけど、パリは逆で そこにフロンティアランドがありますね。東京でいうところのウェスタンランド。
はい。
でここはすごく違うなと思ったのは、結構アメリカ側がドカンとすぐあって、
はい、
そのアメリカ側は普通というか東京ではトム・ソーヤ島があると思うんですが、トム・ソーヤ島の場所にビッグサンダーマウンテンがあります。なのでイカダはないですね、あの船はあるけどでそのビッグサンダーマウンテンの川の向こうにホーンテッドマンション、名前がファントムマナーという名前なんですが、ファンタジーランドではなくこのアメリカ側のすぐ近くにあって、
そうなんですね。
そうなんです、
ね、きっちりファンタジーランドにずっとあるのかと。
設定も見た目も違うんですけど、設定も一応ビッグサンダーマウンテンで黄金を掘り当てた、ヘンリー卿の、指定という設定になってるみたいですね。あの花嫁に結構ストーリーの焦点が当たっているということなんですね。で残念ながらすごくこれね楽しみにしてたんですが、
ガ
ーブリハブで、まさかのリハブで。
あれですね、あの、僕は伝説の芋煮会のパターンですね。
本当にあれはショックだったな。結構一番楽しみにしたんだけどな。まあちゃんと調べていけっていうことなんだけど、打ちひしがれてたっていう感じですね。ちなみに、ラッキーナゲットカフェ、ちょっと名前違ったと思うんですけど、が、ショーが、行われる施設になってましたね。と昼ご飯何食べようかなと思って、
はい、
やっぱりチキンだろうと思って入ったらあれ違うっていう感じでびっくりしましたね。
それは完全にもうショーレストランってことなんです。
そうですね、なんかまあよく見てないんですけど、こう看板にはショーをやるよって書いてあって、あのレストランやってましたね。でなのでちょっとお高めっていう感じでした。で続きましてアドベンチャーランドですが、まあ、ここも東京とは随分雰囲気が違っていて、はい、まず、ファンタジーランドのお城の前の広場とアドベンチャーランドの入り口つなぎ目というか入ってすぐのところがアラビアンコーストみたいな雰囲気になってましたね。すごいアラビアンコーストっぽい音楽が流れていて結構これはびっくり。でそしてライオンキングの、 あの収録最初に流した現地収録でも聞いていただきましたが、ライオンキングのレストランがあってその近くに、ショップがあるんですけど、そこでシンバの人形とかが売ってて、あんまり東京だとライオンキングってねあんまり不遇な立場にある感じがあるんですけど、結構いろんなとこでシンバの人形
が、ドラクションないですか
ね。そこがちょっと嬉しいなと、ライティング好きなので。あとはここにも川というか池というか水辺がアドベンチャーランドにもありまして、そこに海賊船が置いてあったり、でアドベンチャーランドはそんな感じなんですが、ファンタジーランド、ここは、まあ、東京とそんなに変わらなくて、まあ、ファンタジーランドだなという感じなんですけど、一応お城は違っていて、はい、何ですか。
はい、どうぞ。
眠れる森の美女。
そう、眠れる森の美女城
美女城って
これなんて読むんだろう。でも眠れる森の美女城でいいんだよね。なんか
美女白じゃおかしいから。
で、ここは色がピンク色で結構低いので印象が違う。でもすごくお城っぽくていいなとは思いますね。あとやっぱりファンタジーランドにも結構水辺があって、
ね、緑多いですね。
そう、実はあの後で言うけどディスカバリーランドも水辺があって、あのパーク全体に水辺があってすごくなんかディズニーシーっぽいなとはちょっと思いましたね。はい。でそのディスカバリーランドですけど、ここは東京でいうところのトゥモローランドで、いわゆる、レトロフューチャーのデザインで作られてる場所ですね。C のポッドディスカバリー、すごくあの辺と同じ匂いがして、スペースマウンテンのデザインもすごくポッドディスカバリーにありそうだなっていう感じでしたね。で、先ほども言いましたが、スペースマウンテンの近くに水辺があって、そこに我らがノーチラス号が
我らが
ノーチラス号がいまして、そこも、そこはウォークスルーのアトラクションになっていて、中はそう、アトラクションの名前がノーチラス号のミステリーという、海底2万マイルをモチーフにして、あの原作の方ので、あのウォークスルーでなんかプロップスとかが置いてあって、もう、
うん、
ここははっきり言ってもう海底2万マイルの Q ラインかみたいな感じのすごく馴染みのある感じで良かったですね。楽しかったです。ここ入ったんですけど、まあ全体のテーマランドとしてはそんな感じで、一応スプラッシュマウンテンはないですね、このパークには。
ああ、そうですね。そういえば
三大マウンテンではなく二大マウンテンと、
はい、
いう感じですね。
このインディ・ジョーンズとテンプル・オブ・ペリルっていうのが一応ジェットコースターっぽい、
うん、アドベンチャーランドにあるこのアトラクションはどうやらあのレイジング・スピリッツの原型、中身はレイジング・スピリッツと同じらしいですね。あ、こっちが先。
あ、そうですね。
で
コースターの形状が全く一緒らしい。
全く一緒で、これを持ってくるときにインディ・ジョーンズだと隣にもあるじゃないかということで変えたらしいですね。じゃあ、自分が乗ったアトラクションの話をしたいんですけど、まずカリブの海賊。
いや、ああ、一番奥ですね。
一番奥、すごく最初に行ったので
遠くて、東京でいうスプラッシュですね。
奥ですね。で、知ってる人もいるかもしれないんですが、ここはちょっとストーリーが違っていて、あの東京だと最初に落下してもう廃れた跡というか骸骨になっちゃった海賊がいて、
はい、
そこから時系列を遡っていくっていう感じになってますよね。
はい。
これの、パリ版はその逆で、いわゆる正しいというか時系列通りに進んでいって、最初に落下してあのすごく海賊が謳歌しているシーンに、こうあの拳銃でバーンって撃ってたりするシーンで、
はい、
その次が街のシーンとかあの牢屋のシーンになって、で最終的にあの骸骨になっちゃってる海賊がいて、あのデッドマンテルノテイルズっていうおなじみの声が最後に聞こえてくるっていう。なので分かりやすいですよね、
うん、
東京はちょっとストーリーがこう言われないとピンとこないっていうのがあると思うんですけど、そういう意味で分かりやすかったなっていうふうに思いますね。でちなみに落下は2回ありまして、
はい、
その2回目になんと写真を撮られました。
え、写真撮るんですかね。
はい、スプラッシュマウンテンみたいにパシャッと撮って最後に打っているっていう、結構不意打ちで変な感じで写っちゃったんですけどなので結構違うんだなと思いました、はい、ちなみにジャック・スパロウはいません。
いません。
古いバージョンのままですね。あともう一つ気になったのはブルーバイユーレストランではなく、名前がブルーラグーンレストランという名前でした。
ラグーン。
ラグーンでしたね。だからあのちょっと中が Q ラインも広いので、それに合わせてなのかな、わかんないんですけど、
はい、結構マップだと大きめに書かれてますね、カリブの海賊、
うん、あとやっぱりアドベンチャーランド全体がやっぱり海賊船とかドクロの岩とかがあって、カリブの海賊に合わせた感じになってるなと思いますね。次に、ビッグサンダーマウンテンに乗りましたね。これは偶然ファストパスがいい時間だったので、 あんまり乗るつもりなかったんだけど、まあ乗ってみました。あのファントムマナー乗れないショックから立ち直るために。まあ僕はほとんど一緒で、まあちょっと気持ち長いかなって思ったのと、あとなんとこっちでも写真を撮られました。
写真大好きだ
ね。なんでだろう、ビッグサンダーでも途中でパシャッと撮られて、スプラッシュがない代わりなのかな。そこがぐらい。まあでも他は東京と同じ絶叫って感じでしたね。
なんで海外パーカーに写真を撮るんでしょうね。
ね、好きなのかな。
そこでどこで撮るの。
でビッグサンダーの後にファンタジーランドうろうろしていて、スモールワールドに乗りました。イッツァスモールワールド。まあ、ここは東京と同じ、あの乗る場所が外っていうこと以外は、
はい、
まあ、そんなに内容は変わらず、写真も撮られず普通でしたね。
ですね、色がやたらピンクですね。
そう、ちょっとやっぱり白もそうだけど、なんとなくピンクっぽいっていうところはあるかな。はい。でその後は、
これは、
はい、
あ、す
い
ません、
どうぞ。
なんすか、なんすか、
なんすか。
俺はあのディズニーキャラは出てこない、
出てこない
バージョンのやつですね。
出てこないバージョンのやつです。なのであんまり改変入ってないね。はい、
じゃあ、なるほど。
あとはファンタジーランドで乗ったのはアリスの奇妙な迷路という、これはまあはっきり言って子供向けのちっちゃなウォークスルーのアトラクションなんですけど、まあ迷路、簡単な迷路、
香港のホテルの前にあるのと一緒ですかね。
あ、そうあるんだ、知らなかった。まあでもあの、まあ、子供向けなのでものすごい面白いってわけではないんですけど、やっぱり入ったことがないアトラクションという意味では面白かったなっていう感じですね。あとはもう一つが、あのお城の中に入れるんですけど、
はいはい、
まあ、中といってもそんなに広くなくて、こっちもウォークスルーで、ちょっとパリはやたらウォークスルーのアトラクションが多いんですけど、お城の中入って、まあ、ステンドグラスとかを見て、
はい、
お城の中腹を歩いて外に出るっていう結構短いアトラクションです、
ね。あれですよね、アナハイムとか一緒な感じですね。
ここも気になった点が一つだけあって、
はい、
歩いていて、あれなんかここドア開いてるなと思って中を見たら、夜の商用の火薬がもろ見えていて適当だなっていう。
明らかにパークじゃない写真が1枚あります。
今あの2人には写真を見てもらってるんですけど、そこに明らかになんかおかしな写真が1枚。それですね。ディスカバリーランドで乗ったアトラクションは2つで、スペースマウンテンが先ほどの音声にもありましたが点検で1日動かないよと言われちゃったので残念ながら乗れず、まずは先ほど言ったネモ船長のアトラクションと、あとはスターツアーズですね、はい、東京ではリニューアルをもう間近っていう感じですけど、パリ版は昔のあのスターツアーズなので懐かしく思いましたね。内容は全く一緒で、旧来も一緒で、一つだけ違うのが、
はい、
アトラクション終わって出て、出口の前になぜかゲームセンターがなぜかゲームセンターがそこにありました。普通の100円入れてやるレースゲームみたいな、ああいう普通のゲームセンターがあって、えっていう。
ああ、確かアナハイムもスタッツラとスペースマウンテンの間にありますね。
あ、ゲームセンターの施設。
ゲームセンターが。
実はあのディスカバリーランドに別で、あのちょっと大きな建物でレストランがあるんですけど、そこにもなぜかゲームセンターがあって、うん、パリは2カ所ゲームセンターがあるっていう。
ゲームセンター、なんかよくある日本のテーマパークみたいな。なんじゃピューロランドにもあります。
あ、そうなんだ、ピューロランド行ったことないんで、そんな感じですね。
昔の記憶の曖昧ですけど。
なるほど、まあディズニーランドはこんな感じかな。続けて第2パークの話に行きましょう。
はい、皆さんこんにちは。今ウォルトディズニースタジオパーク第2パークの方にいます。一通り見て18時に閉園なので、そろそろディズニーランドに戻ろうかなと思っているところです。初めて来た第2パークですが、 これ新鮮ですごく楽しいですね。ただ結構規模が小さいので半日もあれば全部一通りのアトラクションも乗れるんじゃないかなってぐらいの小ささではありますね。ちょっとお台場とかみなとみらいとかああいう雰囲気を感じる、あんまりものすごく作り込まれたという感じではないのがちょっと新鮮だなという感じです。あとレミーの、あのアニマトロニクスのレミーがいるというレストランに行こうと思ったら4時に閉まってしまって残念ながら会えなかったというところと、あとはオリジナルアトラクションのクラッシュのコースターがなぜか点検でいつ再開するのか分かんないよと言われちゃったので残念ながら乗れずと、実はランドの方でもスペースマウンテンも乗れずファントムマナーはリハブでなんだかあまり乗れてないところが残念だなという感じです。でもすごく楽しくて、スタント見たんですが、やっぱり日本ではなかなか見られないのですごく興奮しましたし、あとはこれオリジナルなのかな分かんないんですけど、シネマジックという、シアタータイプのアトラクションですね。最初に、映画の中となんていうんですかね、いろんな名作映画を断片的に見ていって、その中に、なんていうんですかね、こちらのキャストさんというかステージに立っていた人が中に映画の中に入ってしまって、次々といろんな映画をの中を追っていってというストーリーなんですが、うまく説明できてないですね。これがすごく面白くて、映画のすごく感動的な部分をグッと表していて、あ、やっぱ映画ってこういうとこがいいなっていうのがすごく短い時間で表現されていてすごく良かったです。これ実はこのパークで一番好きだったかもしれません。シネマジックおすすめですね。今は、パーク入るとすぐ、屋内のレストランやお店があるエリアにいるんですが、ここはすごくエクスピアリのあのシネマエクスピアリのあの辺りの雰囲気がしますね。まあそんな感じで、すみません、無計画で喋ってみました。ではまた。はい、これ18時の音楽です。いいですね、終わり感があって。
はい、続いては
第2パークの話を。
はい、
名前がウォルト・ディズニー・スタジオ・パークですね。スタジオが一応、ディズニーハリウッドスタジオをモチーフにしてるのかな。あんまりそちらのパークに詳しくないのであれなんですが、
全体的にはそんな感じですよね。あ、こっちにあれ言うんですね。
あれって
パートナーズ。
え、
パートナーズ。
あ、パートナーズ、そうそう、こっちにパートナーズはこちらにいます。でこちらは収録でも行ったんですが、すごく狭くて、
うん、
第2パークって言っていいのかなっていう。まあでも別に
そんな
で、うん、結構びっくりするぐらい狭い。ただ、まあ、別につまんないってわけではないので、はい、一応お話しますと、入るとすぐにあの屋内施設があって、そこは必ず通るんですけど、ここの名前がフロントロットという名前ですね。
うん、
この中はまあ、やっぱりそんなに広くなくて、どれぐらいだろうな、全然ワールドバザールとかよりも全然狭いぐらいで、まあ、お店とレストランがちょっとあるだけですね。一応な屋内になっていて、雰囲気はシネマエクスピアリのあるあの辺のああいう感じがすごくする、あの感じです。あの感じ。でそこを出ると外で、はい、ここは左側と右側に分かれていて、
はい、
左側がプロダクションコートヤードで、右側がトゥーンスタジオという名前ですね。プロダクションコートヤードの方は映画をテーマにした、例えばあのタワーオブテラーとか、 スタジオトラムツアーというアトラクションとかそういったものがありまして、右側のトゥーンスタジオの方はカーズのエリアとか、トゥーン、あ、ごめんなさい、トイストーリーのエリアとか、あとはあのパリオリジナルのクラッシュのコースターという屋内コースターがありますね。
舞姫の製造会社じゃないですね。
え、そうなん。
うん、確かそうだったよ。
クラッシュのコースター？
クラッシュのコースター。
このクラッシュのコースターも楽しみにしてたんですが、やっぱり乗れず。これも点検で、あの入ってすぐの時は全然乗れたんですけど、後回しにしていたら点検入っちゃったよと言われて。ちなみにこの中でタワーオブテラーとクラッシュのコースターがだいたい50分待ちぐらい、あとはそんなに待たないって感じでしたね。
クラッシュのコースター、名前そのまんまです。
そのまんま。
クラッシュズコースター、
クラッシュズコースターで、もう一つテーマエリアがありまして、その左側のプロダクションコートヤードの奥にバックロットというエリアがありまして、ここはスタントとかロックンローラーコースターがある場所ですね、うん、でちなみにロックンローラーコースターも点検が入ってもうどうなってるんだっていう感じに。もう一つアルマゲドンのなんかシーンを再現したアトラクションもあったんですけど、
アルマゲドン、
アルマゲドン、でこれもやっぱり入れなくてどうなってるんだもうっていう感じでしたね。まあ、ちょっと多分タイミングが悪かっただけなんだと思うんですけど、
確かタッチストーンが、
タッチストーンなんだ、
確かそうだ
った。あ、本当だ、タッチストーンだ。で、はい、あー、本当だ。
確かハリウッドスタジオにも昔あって、なくなったんじゃなかったかな。
へー。で、ちなみにスタジオの至る所に映画のポスターとかがあって、結構新しいアベンジャーズとか、古いのだとダイナソーとかもう貼ってあって、ちょっと苦笑いみたいな
一番の爆笑ポイント
ダイナソーで笑ってしまうっていうのがはい、
はい、
この中で自分が乗ったアトラクションは、3つありまして、はい、1つは、スタジオトラムツアーというもので、これは、
はい、
ディズニーハリウッドスタジオに、これウィキペディアの情報なんですけど、バックロットツアーというのがある、はい、あるんですか、スタジオバックロットツアー。
あります。
はい、その中のトラムツアーの部分だけを持ってきたらしいですね。これはなんか映画の特殊効果を体験できるということで楽しみにしてたんですけど、
あれですね、ユニバーサルスタジオハリウッドがのメインですね。
あ、そうなんだ。
ユニバーサルスタジオのができるきっかけがこのトラムツアーで。
へえ、でも、でも違うアトラクション？それとこれはだよね。
あそこはガチのスタジオもあります。
ああ、そうなんだ。
で、途中で、何個かアトラクションが入るんですよ。
あ、なるほど。本当のバックスタジオってこと？
そのバックスタジオの中に、いくつかアトラクションが用意されてて、そこでジョーズってことがあるんです
。ああ、なるほど。で、この、パリの方なんですけど、
はい、
自分はすごく、ちょっと楽しみにしてたんですけど、非常に、はっきり言って面白くなくて地震が体験できるよって言ってこう止まるんですよ、うん、トラムが、
うん、
グラグラグラ、はい行きましょうみたいな感じで爆発が体験できるよって言ってブシューってこう火がパイロがバーンって出るんですけど、これ、うん、パイロだよねみたいな
あ、
なので正直まあやっぱ時間もないと思うんで、おすすめはしません。
聞いた感じ、最近ユニバーサルスタジオハリウッドも頑張った真似た結果劣化したみたいな。
これはちょっとがっかりだったな。まあ時間がある方はまあ乗ってもいいと思うんですけど、まあ他にも
うっかり1週間滞在しちゃったとかね。
特に1日だとやっぱり乗れないものを乗るものって選別しなきゃいけないんで、まあ乗らなくていいと思います。でもう一つ、はい、スタントショー、これ見たんですけど、まあ、これは収録でも言ってましたが、はい、面白かったですね、
はい、
途中なんか基本的には普通の車でスタントやってくれるんですけど、途中カーズ のマックイーンが出てくる余興もあって、もうちょっとカーズのとこだけあんまり迫力なくてあれだったんですけど全体的にはこれは
余興
そう、なんかあのメーターが出てきて盗まれたからどうのこうのみたいな感じで言ってまあでも全体的に面白くて、あとやっぱり外国人みんな盛り上がるので、あの
あ
スターツアーズでもそうだったんですけど、もうやっぱこういう盛り上がりはこっちならではだなっていう、そこは良かったですね。でもう一つ乗ったアトラクションが、これも収録で行ったんですが、シネマジックというもので、これはパリオリジナルのアトラクション、シアタータイプのもので、収録の中でうまく言えてなかったんですが、はい、これウィキペディアに載ってる情報をまんま読みますが携帯電話を持って現れた男性が次々と映画の世界に迷い込み、映画の中の女性に恋をしていくストーリーになってます。でこの通りで、これが本当に面白くて、はい、特に映画好きの方はかなりおすすめ、まあ、ちょっとやっぱり古いんですけど出てくる映画が、これは仕方ないので、うん、すごくこうディズニーならではの観客席とスクリーンの中がうまく連動していて、これはぜひトラムツアー乗るんだったらこっちにぜひ乗ってください乗るというか見てください。すごくこれはおすすめですね。25分ぐらいのシアタータイプのものになってますね。はい、こんな感じかな。はい、ちなみに先ほども言いましたが、こちらのスタジオは18時に閉園して、
はい、
ランドが20時までありまして、で20時閉園時間、
何時間くらいしたんですか？
自分
はい、
11時に入って夜までいましたね。
でそのうちこっちのパークは、
こっちですね、だいたい11時から2時3時ぐらいまでランドにいて、その後スタジオに移って、まあ、3時間ぐらいスタジオにいて、うん、でランドに戻ったっていう感じかな。はい、
はい、
というわけで、
では
は、い、ディズニーランドの方に戻ってきました。今はメインストリート USA でお土産などを物色していたところです。おなじみの音楽が鳴っていて、ちょっと東京を思い出してますね。お、伝統がガス灯ですね。すごくいい。やっぱり空が開けているので、なんだか広々と感じますね。少し寒くなってきました。こっちはもう冬真っ盛りで、毎日気温が5度とか6度とか、すごく寒い日々を過ごしております。閉園時間にドリームズというメインのプロジェクションマッピングを使ってショーをやるので、それを待っているところです。それでは、はい、今ドリームズ見ました。いやー、感動ですね。本当にすごい。ちょっと、MT さんや久志くんがプロジェクションマッピングを押す理由がすごく分かった気がします。特に感動したのが、ラプンツェルの I see the light のシーンで、シンデレラ城の中腹から、ランタンが上がるシーンを再現していて、そこで、今までのプリンセスの、王子様とプリンセスが、まあ、ダンスするシーンなどをダイジェストで映るんですが、そこでもう今までのディズニー映画のいろんなものが見られてきて、本当に感動しました。すごく綺麗ですね。ぜひ東京でもやってほしいです。特に嬉しかったのは、プリンセスと魔法のキスとか、そういう新しいのも入れてくれてて、マイナーなのも入れてくれてて、すごく嬉しいです。本当に良かったです。30周年にも機会ですね。では、もう真っ暗になっちゃったので気をつけて帰りたいと思います。パリはちょっと治安が悪いので気をつけて帰りたいと思います。ではでは。
はい、というわけでドリームス、裏山
で、あのドリームスの後の音源だってテンションが高いので、やたら分かっていただけるとはまあ思うんですが、
あの BGM の
よかったな。まあちょっととりあえず夜のドリームスの前の話をちょっとしたいんですけど、はい、夜になるとドリームスの準備でお城から花火を上げるので周辺が封鎖されちゃうんですね。はい、お城の下を通れるんですけど、本当は そこも閉じられちゃうし、あのファンタジーランド、そうそうそう、のファンタジーランドがほとんど封鎖されちゃっての半分以上封鎖されちゃってて、ご飯食べようと思ってあちこち回ったんですけど閉まっちゃってるレストランが多くて、ファンタジーランドの奥もほとんど閉まっちゃってて、ぐるーっと一周して結局メインストリート USA にあるホットドッグ屋さんに入るという感じでしたね。なのでもし行くことがあればその辺ちょっと考慮した方がいいかも。ご飯はメインストリート USA とかで済ました方がいいのかなと思いますね。でそのドリームスの話に移りますが、
はい
はい、これ20周年の目玉でみんな大好きプロジェクションマッピングを使っている
現状最強と言われる
あのショー、本当に本当にすごかったな。あ、そうそう、一つあのちょっと訂正をしますが、収録の中で、はい、あのシンデレラ城って言ってますけど、ある眠れる森の美女城
眠れる森の美女城、
興奮して思わずいつものシンデレラ城と言ってしまった。
美女城
ですね。でドリームス、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、お城に投影して、そしてあとは花火と、あとはあのワールドオブカラーというか、あの水の技術、なんていうんですか、あれのウォータースクリーンとか、
ウォータースクリーンというか、
こう水がブシューッと出て柱みたいになるって、あれなんていうんだろう、そういう技術を使っていて、
あれですねワールドオブカラーのあれ、
こうブシューッと水の柱が出て、そこにこうライトが当たって色とりどりになるみたいな、技術の名前はちょっと分かんないんですけど、そういうのを組み合わせて基本的には映画のシーンを、まあ、おなじみの再現をしていくという感じ、
フィルハー的なやつね。
そうですね、そんな感じで
ストーリー
のいいとこ取りみたいな感じで、プロジェクションマッピングもいわゆるすごくプロジェクションマッピングっぽいというか、グニャグニャするみたいなのも一応あるんですけど、そういうのもそれ以外のもううまくやっていてすごく良かったですね。東映のやっぱり慣れてきたっていうのもあると思うんですけど、
はい、どうでした？
一番びっくりしたのが、あの主役がピーターパンで、あのなんとミッキーが全く出てこない、うん、声もしないし、その映像としても出てこないので、これは多分東京だったらそんなことは絶対ないと思う。
まあ叩かれるでしょうね。
叩かれるし、多分東京でもしやったらまず出てくるっていうのがあると思うんで、これはやっぱりパリならではなのかな。海外版が、海外のショーのことは自分はあんまり知らないんですけど、本当に。
まあでもワールドオブカラーはずっと観覧車にいらっしゃるので。
なるほど。
あそこの存在感が異常なので。
あれがね。ちなみに、ピーターパンとウェンディが喋るんですけど、片方がフランス語で片方が英語というの非常にこれも独特な、
あれ向こうの人たちそこに違和感ないんですかね。
どうなんだろう。ピーターパンが確か英語で、ウェンディがフランス語で会話してるんですけど、
そういうの慣れてるんですかね向こうは。
ただあのトラムツアー、あのつまらないでおなじみのトラムツアー、はい、でも一応画面に解説の人が2人出てきて、これも片方がフランス語で片方が英語だったんで、
うん、
まあ、それが、まあ、ディズニー的な折衷案というか答えになるのかな。まあ、でもフランス人みんな英語喋ってくれるんで、多分簡単な英語だったら分かるんでしょうね。まあ、ただ違和感もすごいなっていう、
両方が別々の言語を喋るっていうのは
ね。
はい。
であと収録でも言ってましたが、自分があのプロジェクションマッピング技術で本当に感動したのが、あのラプンツェル の、
はい、
あの I see the light のシーンを、これはやっぱプロジェクションマッピングじゃないとできないだろうなと思ったんですけど、あのお城 の ラプンツェルの映画の中で、あのフリンとラプンツェルが池の上にいると、お城の中腹からランタンがふわーっと上がってくるっていうシーンがありますけど、これネタバレ？いいよね、ラプンツェルの話は。
いい、みんな見てますよ、みんな。
見てますよね、みんなラプンツェルは見てね。それで
見てる前提。
そのシーンを完全にお城で再現してるんですよね。
うん。
その再現の度合いがものすごく本当に映画のそのまんまっていう風に見えて、やっぱあのお城もやっぱり中腹があって、
スペースってある。城の形がいいですよ。
そうなんですよね。
やっぱり一番。
もうやっぱり IC ザライトが流れて、で、こう、ランタンが上がって、最初はお城の中腹が上がっているように見せてるんですけど、その後は、多分空に上がったよっていうのを示すために、お城全体に映るんですけどね。そこで、あの、2人、ラプンツェルとフリンが出てきて、歌っているという、もう本当に完全に映画のそのままで、あとはその、先ほど言った水の柱で、シューッと常に上がっているので、はい、やっぱり池の上なんだなっていう演出になっていて、本当にあのシーンは感動ですよ。やっぱり、多分ラプンツェル好きな人があれ見たら、本当に泣いちゃう。で、その後にあの、美女と野獣の2人がダンスしてるシーンとか、プリンセスと魔法のキスのラストの2人がキスして結ばれるってシーンもダイジェストでちょっと映るんですけど、やっぱりディズニー映画のここがいいんだよなっていうところが思い出されて、本当にこのシーンは東京でもう一回見たいなっていうふうに思いますね。
東京でね、
やってくれないかな。でもまあ、でも水出せないから、まあオリジナルでいい感じで、
あれを全く再現することは不可能ですからね。
やっぱパリに行くしかないっていう感じですね。あともう一つ、
延長決まった。
そうだね、9月30日まで延長っていう、なんか iPhone for Everybody キャンペーンを思い出すなっていうまた伸びるのかなみたいな、まあ、ぜひこれは見てほしいな。一応、まあ、YouTube にもあるっちゃあるので、はい、ぜひ見てください。
どうせみんな見てんでしょ、動画で、ね。
そう、もう一つ、あの、言いたかったのが、あ、見たんだ。これも収録でちょっと触れたんですが、すごくマイナーなというか、日本であんまり触れてくれない、例えば、プリンセスと魔法のキスの、魔術師の歌う、何でしたっけ、曲名。
ファシリエさんの、フレンド・オン・ジ・アダ・サイドですね。
それそれ。あのシーンをやってたり、あとは、ジャングルブックって東京で出るかな？
ジャングル？あ、ファンタズミックね。
あ、ジュビレーション。
そっか、ちょいちょいあるのかな。あと、そういうシーンとか、あとはノートルダム。まあ、これもやっぱパリだから。
パリ
や。やっぱりそういうのがあって、すごく良かったですね。あの、20周年の、エントランスとかに当たる20周年ってバナーにも、ダメだ、名前が。あ、ティアナだ、ティアナ。そう、ティアナがいて、なんで忘れたんだ、ティアナを。もう失格ですね。
じゃあ、これ、名前が出てこない、ね。
ティアナ。プリンセスと魔法の術はね、すごくいい映画なんで、みんな見てください。
ギャス推奨映画ですか？
ギャス推奨映
画。はい、そんな感じですね。ちなみに、ドリームスは閉園時間に始まって、閉園時間ちょうどに始まって、そこから20分、25分ぐらいあるんで、まあ実質、閉園時間はプラス30分ぐらいで考えた方がやっぱり混むので、それを見て帰ろうと思うと閉園時間の30分後ぐらいにパークを出るっていう風に思った方がいいと思います。はい、
はい、というわけで1日の現地録音を聞きながら解説してもらいましたが、
はい、すいません、なんかたどたどしいですが一人で喋っちゃったな。
全体としては
あの、まあ、ポチャとか聞いてると海外に行くと海外中になるよと言いますよね
はい、
東京なんかダメだと。確かに海外中にはやっぱりなるとこはあって、最初に言ったんですけど、あのやっぱり東京だともうほとんどどこに何があって、どこで何が流れて、なんならスピーカーの位置まで分かっちゃってたりして、やっぱりワクワク感がねすごくもう失われてきてるっていうところが少しあるので、例えばもちろんショー、新しいショーとかパレードとか楽しみですけど、こうやっぱ駅に降りてワクワクするとか、エントランスでワクワクするっていうのはやっぱりだんだんね失われてしまうとこあると思うんですよね。でもやっぱ海外行くと本当に新鮮で何も知らなかったりするんで、特にパリは情報がないので、もともと本当に駅に降りてエントランスに行っただけでも昔のすごく普通と、普通っていうと語弊がありますけど、普通のゲストだった頃、ピュアだった頃のあの時のすごい原体験みたいなものを思い出せて、すごくやっぱり海外中になるなと思いますね。あとグッズ、なんか海外はグッズが微妙っていう意見をたまに聞くんですけど、全然そんなことなくて、あの、まあ、海外補正みたいなのもあるのかもしれないんですけど、全然いろいろ見て楽しみましたね。はい、でもう一つ思ったのが、
はい、
あの 東京が自分はもう逆に大好きになりましたね、東京。ここは自分でもちょっと意外だったんですけど、っていうのもやっぱりずっと、まあ、パリ褒めてきましたが、ご飯がすごくまずいくて、東京も高くてまずいって、まあ、みんな言いますけど、
はい、
やっぱりちょっとホットドッグも美味しくなかったし、あと分煙がないんで、
あ、
目の前で結構タバコを吸われちゃったりしたり、あとは接客もちょっと雑というか東京でお土産買って袋渡すときってこう、しっかり整えて、手の持つ部分を持ちやすく渡してくれると思うんですよ、こう手で持ちやすく、パリで買ったときはお土産袋に店員さんがこうガチャガチャガチャガチャ入れて掴むっていうんですか、こうぐちゃって掴んで、はいみたいなほらよみたいな感じで渡されて、全然やっぱ接客違うんだなっていう。あとお土産用の小袋をちょうだいって言ったらダメって言われてまあちょっとたくさんくださいって言ったら、たくさんはあげられないよって言って、ちょっとしかくれなかったんですけど、まあそういうとこでやっぱり東京とは違うなと思って、やっぱそういうとこは東京すごく良くて、
もうあれですよね、日本がいいっていうところでありますよね、最初。
それもちょっとあるけど全体的にそれも、サービス面はすごく
充実してる。向こうのビジネスキャストよりも、日本のコンビニ店員の方が質がいい。
ただご飯がまずいのはパクだけですパリ市内で食べられるご飯はすごく美味しいので、ご飯はまずいのはディズニーだけっていうとちょっと怒られそうですけど、まあこれは個人の感想なので
、ね、そうなんですね。
なのでまあ人によると思うんですけど、自分は海外もすごく行きたいと思ったし、同時に東京も大好きになったので、いい体験でしたね。
はい、まあ、とてもいい体験ですね。はい、はい、
そうですね。というわけで、というわけでぜひフランスに旅行の際は1日でいいと、まあ、思うな。やっぱパリもっと、こんなこと言うと怒られそうですけど、ディズニーランドよりも見るものいっぱいあるんでルーブル美術館とか、やっぱノートルダム大聖堂とかいっぱいあるんで、1週間ぐらい行って、その1日だけでもディズニーランド行くとちょっと楽しいですね。
はい、
はい、こんな感じかな。
はい、ありがとうございました。
いえいえ、すみません、一人で喋っちゃって。ぜひ、
どうもどうも。
また。